皆さんおはようございます。寒さが続いていますけれども、お元気になさっていたでしょうか。先週は確か2回ほどですよね、雪が降りましたね。関東地方にはね、この時期珍しいんですよね。ですから、家の外で雪の何かゲームなさいましたか？どうですか？雪だるまをね、もう少し雪があればここでもね、作ったりして遊んだり、あれ雪合戦もね、少しやったりということができました。この寒さがもう少し続くようですから、風邪をひかないように、またインフルエンザも少し流行しているようですね。気をつけてお過ごしいただきたいと思います。こんな時期もイエス様が皆さん、そしてお父さん、母さん、あるいは兄弟姉妹たちと一緒におられてお守りくださるようにとお祈りしています。今読んでいただいた、朗読されました聖書のお話をしたいと思いますけれども、この時イエス様がガリラヤ湖という湖がイスラエルにあるんですけれども、そこでイエス様がよくお話をされていました。そこから外れて道を歩いていらっしゃった時のことでした。道を進んでいきますと、大切な道路と道路が交差しているところでしょう。そういうところにですね、この時代はローマの国がイスラエルを占領したというか、治めていたんですね。そこで通る人たちから税金を取っていたんです。通行税でしょうか。物を運べばね、一つ箱でいくらというふうに徴収していたんですね。そんなところを、収税所とこう言うんですね。そこに座って、皆さんから通る方が人たちから税金を集めていた人がいたんです。そこではそこの国の人、マタイさんという人です。で、このマタイさんは税金を集めると、さらに偉い人のところに納めて、偉い人はそれをローマの方に、送っていた。こんなことですから、そこにいる人たちはですね、こんな税金なんか払いたくない。自分たちの金をどうしてローマの国なんかに持ってっちゃうんだということで、ローマの人たちを、国を嫌っているのと同時に、その旗頭というか、手先で私たちから税金を取る人は憎いと思っていましたから、このマタイさんは、憎まれていたんでしょうね、嫌われていたんでしょうね。この時聖書についてとっても詳しく勉強している人たちがいました。ファリサイ派というグループの人たちなんですけど、残念ながら聖書をですね、俺たちはよく知ってるぞ、みんな学校にも行かないから知らないだろうって、こういう、少し軽蔑した姿勢で人々を見ていたんですね。見ているだけでなくて、こっちの人は立派な人、いや、こっちは神様に従ってないからどうだ、こうだ、まして、こういうマタイさんのように、敵の国とも言える人たちの手先になっている人たちは、とんでもないということで、神様に逆らっている人だ、こんなふうに見ていたんですね。ですから、マタイさんとか、その仲間で同じ職業、仕事をしている人たちは、こういう偉い先生方には目がつけられて、嫌われていたんですね。孤独でした。なんとなくどこ行っても囲まれているようで一人ぼっちでした。こうした偉い人たちがいると、これは正しい道だ、これは間違っているとこう言うとですね、みんなはこの先生の言ってることが従わなきゃいけないし、従わないと村八分って分かります？その仲間に入れないというね、そういうことをしてしまわれちゃうので、大半の人の中にはそれはおかしいんじゃないかなと思いながらも、そういう偉い人の声に従っていました。そんなふうにしてですね、これは私たちもなんですけども、知らないうちにこの人は私たちの味方、この人たちは違うって言ってね、人を傷つけたりすることがあるんですね。これはね、他の人だけではありません。私もこんなことがあったんです。小学校5年生か6年生の頃でした。 修学旅行があったんですね。で、修学旅行も田舎の学校ですから遠く行かないんです。近くに1日2泊、1泊2日ぐらいでした。ところが僕は楽しみにしていたんですけども、病気になっちゃって、みんなと一緒に楽しい旅行に行けなかったんです。で、みんなから帰ってくるとですね、楽しかった、いやー、こんなことはあまり予想外で面白くなかったとかね、そういう声を聞いたんです。で、そんな中でですね、いや、汽車の中でね、あの人、この人がゴミをそのまま捨てちゃってた、あれは良くないよ、とかね、そんな声もあって、帰ってきた後、先生がみんなで自治会というかクラスで反省会を持ちなさい。で、僕は、級長さんではありません。そんなに成績が良くなかったからね。だから、級長さんが議長になって反省会をします、こう言ったんですね。で、僕は旅行に行ってないのに、手を挙げてですね、こういうことを反省してください、なんか言って。実は聞いた話だけれども、汽車の中であの人、この人はゴミをね、捨てて、片付けもしないで行っちゃった。それは今後やらないように、なんて余計なことを言っちゃったんですね。で、そしたらみんなが、あれ、言ってないのに、そういう発言するということを聞いても、じゃあそれは反省しなきゃならない、こういうことになったんですね。ただその後考えました。僕は自分は旅行に行ってないのにね、口だけ出して「あの人が悪い、この人が悪い」ってね、もう興奮して話してしまった。それは正しかったんだろうかどうか、こんな経験をして、私もですね、人を、この人はいい人、この人は良くない人、良くない人はこうしなきゃいけないというね、当時のユダヤ人の先生方ほどじゃないけれども、でも同じような曲がった心がありました。この時イエス様がおいでになられたので、もうイエス様のいらっしゃるところはどこへもね、人たちが、先生のお話、次は何なんだろうか。で、イエス様は不思議に、病気の人、当時はね、お医者さんの力が今ほどじゃなかったから、目の不自由な人もいる、話せない人もいる、もうチューブで倒れて歩けない人もいる、そういう人たちはどこへ行って治してもらったらいいんだろうかという人たちはたくさんいたんですね。で、イエス様のところにみんなが運んできて連れてきました。そしてイエス様はお忙しいのに、一人一人を見つけて、目の不自由な人には目は見えるように、耳の聞こえない人は聞こえるようにしてあげたり、倒れている人は助けて立ち上がれるようにしてあげました。ですから、人々がどんどんどんどんイエス様のいるところにですね、押し寄せていきます。家の周りはもう人でたくさん。で、その時にイエス様はこのマタイさんと一緒に食事を、きっとお昼ご飯でしょうね、していました。その時このマタイさんは、自分と同じ職業の人でみんなから嫌われている人たち大勢招待しました。そこへ、遠くからでしょうか、あるいは招待されていたのかどうか分かりません、この聖書をよく知っているというファリサイ派の偉い先生方がじっと見てました。このイエス様はみんなから尊敬されているようだけれども、そして神様の子だと言ってるけれども、何をやってるのか、正しいことをやってるのかどうか調べてやろう、こんなことでやってきました。するとこの当時ユダヤの人たちは、外国の人と一緒に食事をしないとか、それから神様に従っているというふうに認められている人は、そうでない人とは一緒に食事をしないとか、そういうことの何か取り決めがあったようです。イエスさんを見てると、みんなが嫌っている人たちを招いて一緒に普通に食事をしている、これはとんでもない、聖書の教えと違うじゃないか。実はこのファリサイ派の人たちは、聖書の意味を取り違えて、自分勝手に解釈して基準を作っていたんですね。ところがイエス様は、どんな人とも一緒に食事をされているということで腹を立てて、そして、なぜ、お弟子さんたちに言いました。あなたの先生イエス様は、こうした税金を集める人、そして罪人、 すなわち神様から遠い人のことを罪人っていうんですね。罪人と一緒に食事をするんですか。と言って批判をしたんですね。イエス様はその時には、その時こういう話をされていたんです。で、イエス様はいつも弱い立場の人、のけ者にされている人、そしてイエス様の方に心を謙虚に向けている人、大事にしてくださいました。そして誰もが気づかないように転んでいたり、怪我をしていたり、心を痛めている人を必ず見つけ出して助けてくださるイエス様でした。この時イエス様がおっしゃった聖書の言葉が、先ほど朗読していただいた聖書の言葉なんです。もう一度見てみましょう。この言葉ですね、マタイによる福音書9章13節、私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。後半の部分をもう一度見てみましょう。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。イエス様はこうおっしゃったんです。神様から遠いというふうに決めつけられている人の中にも、心は神様に向いている謙虚な人がいます。私は正しいんだ、誰も正しいんだ、やってることも立派だと見せている人もいます。このファリサイ派の偉い先生方でしょう。イエス様が愛し、そしてお招きになったのは、むしろそういう人ではなかった。罪人を招くために私は来たのだとイエス様はおっしゃって、そしてその人たちの心に一つの釘を打たれました。イエス様はいつでも誰でも分け隔てなく愛され、そして迎えてくださいます。のこものにされていたこのマタイさんもどうなったでしょうか。実はその後イエス様のお弟子さんになったのです。そしてマタイさんのお友達もたくさんイエス様に従うようになりました。ですからこのことでイエス様に感謝を出したいと思います。私たちのイエス様への心も今見ていてくださいます。公平に見ていてくださいます。そして私たちの心をご覧になって、私たちの話すお祈り、あるいは叫び声も聞いてきてくださるイエス様です。で、お祈りをいたしましょう。天のお父様、お名前を賛美いたします。正しい人でなく罪人の私たちを招いてくださったことを感謝します。お祈りするとき聞いてくださることをありがとうございます。イエス様が私たちを愛し、心の罪を許し救ってくださることをありがとうございます。ですから私たちが隣人や家族、お友達を助けて、皆さんが救い主イエス様を心の内にお迎えできますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。